トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。この番組でも何回かお伝えしているように、魚津市は来月4月1日に市制施行70周年の記念すべき節目を迎えます。4月からの新年度は記念事業が多数予定されているとともに、魚津市の新たな時代に向けての出発点となるべく、多くの施策や事業にも取り組みます。今回は村椿市長に新年度予算に見るその取り組みについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。4月からの新年度予算は、新型コロナの動向やデジタル技術の普及などによる社会構造の変化に対応した施策を重点に編成されました。どんな取り組みか、改めて市制施行70周年についてと合わせ、村椿市長です。まもなく迎える新年度は市制施行70周年の年度です。改めて70周年への思いは。
はい、70周年の基本コンセプトですけれど、みんなでつなごう未来へのバトンというふうにしています。はい、この思いなんですけれど、市民の皆さんと一緒に誰もが誇れる魚津市を次の世代に引き継いでいきたい、こういったの気持ちを込めています。ま
あ、それに基づいてですね、行政運営もということですね。
そうですね、やっぱりね、ふるさとの歴史を知って、守るべきものはしっかり守り、新しいものにも挑戦していくと、主人公は市民、そういった思いを込めていますので、頑張っていきたいと思います。
多くの70周年記念事業についてはこの番組でも紹介してきましたが、新年度予算でですね、市の課題である人口増に向けて25歳27歳の成人式もこれ予算化されましたね。
あ、そうですね、25歳の成人式は、昨年末にやったんですけど、本当は27歳の方々もイベントやろうっていう予定にしてましたけれど、コロナのために残念ながら延期ということで、新年度はこの25歳と27歳合同イベントで企画をしています。
この狙いは、
やっぱり若い人たちにふるさと魚津のことを思い出してもらって、できれば U ターンなりで帰ってきてほしい、こういった思いで取り組むことにしています。はい、
さて、その新年度予算についてです。重点は社会構造の変化に対応した施策でしたね。
そうですね、いくつかポイントありますけれど、まずはウィズコロナ、アフターコロナにしっかり対応していく。2つ目としては、DX ですよね。はいはい、そしてスマートシティ、これを進めていく。で、3つ目はやはり環境の時代ということで、ゼロカーボンシティ、ウォーズを作っていく。そして、4点目なんですけど、やはり人口減少の克服、これをしっかり取り組みながら地域経済を活性化していきたい、この4つが柱ですかね。
その人口対策でですね、具体的に子育て新婚世帯の住宅取得や民間賃貸住宅の入居支援ということが入ってますか。
はい、やっぱり若い人たち、特に子育て世代の、人たちに魚津に住んでもらいたいという思いがありますので、新年度は住宅取得の応援を、しっかりやっていこうということにしています。いくつかパターンあるんですけれど、まずは子育て世帯、新婚世帯の方に対して、まず50万応援していこうと。で、さらには市外からこういった世代の方が魚津にいらっしゃるという場合には、100万円、したがって、子育て世帯で市外から魚津に来てお家を建てると150万応援しよう、こういった仕組みになっています。
それから住宅取得だけじゃなくて民間賃貸住宅の入居も支援されますね。
はい、そうですね。魚津市内民間の賃貸住宅結構たくさんありますので、しっかり活用していこうということで、子育て世代の方々には40万、そして新婚さんには20万ということで応援をしていきます。
これはミラペイで。
はい、そうですね。地域電子通貨のミラペイを活用して応援をしていく、そういった仕組みにしています。
それからそのミラペイですが、電子地域通貨の定着に向けて、これコロナ対策と合わせミラペイ活用拡大策も目立ちますよね。
そうですね、いろんな用途に活用していただきたいと思ってるんですけれど、まずは、昨年からウォータービーキャンペーン始めましたけれど、はい、これについてもミラペイを活用して、支援を拡大していこうという予定にしています。
具体的には、
ですね、3000円で7000円相当の、いわば旅行サービスですよね。宿泊で5000円分、そして、お土産とか飲食で2000円分、はい、合わせて7000円分の、サービスを受けることができる、とってもお得な仕組みです。
思い切ってください。
もちです。
はい、それから2月にはですね、ミラペイのアプリ登録とチャージキャンペーンがあったんですが、新年度はこれ通年でチャージキャンペーン。
そうですね、地域でお金を回すミラペイ、これをどんどんもっと多くの方に利用していただきたいので、年間通して取り組んでいきたいなと思っています。
魚津市の電子地域通貨の普及拡大、これ本気と見ましたが。
もち本気です。
市長がもちろん本気ですという電子地域通貨ミラペイの普及拡大、予算額に達したら終了という条件はあるものの、年度いっぱいチャージ金額 1% の利用者への還元が予定されています。魚旅キャンペーンという宿泊割引でも活用され、新年度はミラペイの利用者や取扱店舗が拡大し、電子地域通貨として市民に定着することが期待されます。そして人口減少対策では、子育て新婚世帯の住宅取得だけではなく、民間賃貸住宅の入居も支援するということで、市内への移住をさらに促すことにつながりそうですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで村椿市長のお気に入りの曲を皆さんへ。トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が、新年度予算に見る魚津市についてを中心にお話を聞いています。各自治体で共通して新年度予算で注目されるのが、進むデジタル技術の活用で行政や市民生活を変えようという DX デジタルトランスフォーメーションへの取り組みです。魚津市では推進計画も作成、新年度は書かない窓口を導入という気になる取り組みもあります。新年度予算では DX デジタルトランスフォーメーションの推進に力が入っています。その DX 推進に関連しですね、 DX 推進計画策定されました。
はい、キャッチフレーズは魚津デジタルつながるということで、5カ年計画なんですが、ポイントは4つあります。1つはマイナンバーカードの普及促進を図っていく、2つ目は、行政サービスをオンライン化していくと、そして3つ目は、業務デジタル化によるサービス向上、お役所のデジタル化を進めるということですよね。4つ目は地域社会のデジタル化、例えばご高齢の方なんかはなかなか、スマートフォンですとかデジタル機器不慣れなので、こういったデジタルデバイドの解消をしっかりと取り組むということなどが中身です。
行政だけでなくて地域のということですね。
そうですね、両方取り組みが進んでいかないと、社会的なこのデジタルが進んでいかないので、しっかり取り組んでいきたいと思っています。
窓口のデジタル化というお話があったんですが、新年度予算ではですね、スマート窓口導入で書かない窓口導入ですか。
はい、住民記録データと連動するスマート窓口システムを作るということなんですけれど、はい、具体的にはマイナンバーカードを利用して、そちらの方に、組み込まれている基本情報を活用する、こういった仕組みです。
そこからいろんな情報を取って、まず自分で名前書かなくてもいいようにすると。
そうですね、現在はお客様は、いろんなのサービスそれぞれお名前やご住所を書いていただかなくちゃいけない、これは、ね、また書くのっていう話なので、1回情報を入力すれば済むようにしよう、職員がサポートをして手続き進めてまいります。
で最後はよく最近見るんですが、タブレット端末に署名を、ね、すればいい。
そうですね、そういった仕組みですね。はい、
運用開始は
令和5年1月を予定をしています。
なんか大きく変わりそうですね。
そうですね、あの便利な窓口にあのなるように、しっかりやっていきます。はい、
そしてあの公共施設予約システム導入ですか。
はい、あのこの予約システムの方も、現在はあのそれぞれの施設のホームページにアクセスをして、どの日が空いてるかなっていうことまでは確認できるんですけれど、そこから先の予約になりますと個別に申し込めなくちゃいけない。そうすると順番に探さなくちゃいけなくなるので、これを一つのそのページで空いてるところを見つけてそこで予約までできる、こういった仕組みを目指しています。はい、
それから各種データの利活用の推進もという。
はい、そうですね、現在のところは4つぐらいかな、あのデータ考えてます。あの、雪ですよね、はい、積雪、それから河川の水位、そして、除雪車ですとかゴミ収集車なんかの位置をリアルタイムで把握、まあ、こういったようなことを予定しています。
まあ、市民生活に、ね、直結した部分もありますもんね。
そうですよね、あのこういったあの情報が分かることで、市民の皆さんが、いつ頃どういうあの行動を取ればいいかとか、あるいはあの災害の、危ない状況が近づいているとか分かるようにしていきたいと思っています。
まあ、そうして得た情報をこれからどう活用していくかでしょうね。
そうですね、あのしっかりとデータを活用してより安全でより、住みやすい、そういった地域づくりを進めていきます。
はい、まあ、DX で魚津市、特にあの市の行政システムね、変わりそうです。期待いたします。
頑張っていきます。
積雪や河川の水位はもちろんですが、除雪車やゴミ収集車がどこにいるかの位置情報が今後どう活用され市民生活が便利になるのか、具体的なシステムの内容が明らかになることが待たれます。書かない窓口はマイナンバーカードなどの身分証情報を自動で読み取ります。そして職員がタブレット端末を活用して来庁者から要件を聞き取りながら申請書の作成をサポートし、端末に署名を求めるということが想定されています。一度提出した情報は窓口が違っても二度提出することをなくすというワンスオンリーも実現するということです。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長お気に入りの曲です。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。魚津水族館が1ヶ月余り休館していたんですが、今月5日ですかリニューアルオープンしました。ここで一番ですね、あの注目がネット遊具。
はい、あのこれまでのバックヤードっていうことで、あの水族館の大水槽の、ね、裏側を見ようっていう場所があったんですけど、そこをもっと面白くしようということで、ネット遊具をなんと水槽の上に、はい、張り巡らしました。
ということは上から魚が見られる。
そうです、こう腹ばいになってね、水槽を覗き込んでもらうと美味しそうなブリとかですね、はいはい、あのいろんな魚がもう間近に見れます。うん、
はい、評判の方はどうですか。
あのとってもなんかね楽しいらしくて、何日間か通ったっていう子もいるって聞きました。
そうですか、はいはい、それから、体験型の、ね、水槽も設置されましたね。は
い、そうですね、なんかのバイクと連動してるんですよね、はい、でバイクで漕ぐと水流がこう発生する、うん、まあ、そういった水槽なんですけれど、とってもなんかね面白いんですよ。
はい、そうです、もう体験しないと分かんないですね。
そうそう、ぜひね、あの水族館に来ていただいて、一生懸命漕いでいただければなと思います。
そうですか、はい、行ってみましょう。
はい、
その体験型水槽の設置場所の実は名前がね、現在募集中なんですね。
そうなんです、これね、なんか水族館の方で、3つぐらい名前の案があるそうなんですけど、どんな案なのかは現地に行ってもらわないと分かんないんで、ぜひ来ていただいて投票してほしいんですよね。
はい、3つの案から投票すると。
そうです、そうです、
はい、3月19日ですからもう始まってます、4月10日までですね。
はい、はい、そうです、そうです、ぜひこの期間に大勢の町びっこをね、はい、皆さんに来ていただいて投票して名前を決めてください。
はい、魚津市政70周年記念企画もやります。
そうですね、売店 ていうなんか変わった名前ですけどね、魚津の、美味しい海産物に甘エビでしょ、カニでしょ、はい、そしてバイガイ AKB、
はい、市長がおっしゃってる、
そうです、魚津の AKB って呼んでます、はい、そのバイを中心にした、まあ、あの企画展を、まあ、市政70周年に合わせてやるという予定にしています、
これは3月30日から5月31日まで、
はい、そうですね、まあ、あの4月5月の2ヶ月間ありますんで、大勢の皆さんにあの来て楽しんでいただきたいと思います、
は
い、
この春休みは魚津水族館へということになりますかね、
よろしくお願いします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。来る4月1日に市政施行70周年を迎える魚津市、4月16日の記念式典を手始めに、蜃気楼マラソンや蜃気楼フォーラム、埋没林をテーマとした埋木サミットなど、多くの記念事業が新年度に予算化されています。新型コロナも落ち着き、すべて予定通り実施されることを願います。そして新年度は予算に盛り込まれた DX で魚津市が変わり、取り組みが強化される電子地域通貨ミラペイの普及がさらに拡大することも期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月31日木曜日は黒部市の大野久義市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。